一般質問、6月20日、21日。小学校の学校給食費の無償化を。中庭由美子。質問。4月から中学校給食費が無償となったが、小学校給食費は無償化されておらず、物価高騰の中で小中学校合わせての無償化を求める声が多く寄せられている。新日本婦人の会水戸支部は1266筆の署名を添えて小学校の給食費無償化を求める要望書を市に提出した。城里町や日立市など県内でも無償化する自治体が増えてきている。本市では年間約6億円を要するが、財政調整基金等を活用すれば実現可能であり、直ちに実施すべきである。答弁。計画的な財源確保に努めながら、令和6年度から段階的に実施する。小学校全学年の給食費を段階的に減額していく方法や、無償化する学年を順次拡大していく方法など、保護者の経済的負担の軽減に有効な方法を検討する。写真、学校給食。写真終わり。その他の質問。18歳までの医療費完全無償化を。加齢性難聴者の補聴器購入に対する補助を。市民センターで、まちづくり塾を開催しては、萩谷真一。質問。本市では、小学校区ごとに公民館を整備し、障害学習を通して地域リーダーの発掘や育成を図り、地域との共同によるコミュニティづくりを進めてきた。括弧1、公民館から市民センターに改組したことで、従来の機能が弱まるなどの影響は出ていないか。括弧2、地域を担う人材の発掘・育成を図るため、定期講座でまちづくり塾を開催してはどうか、見解を伺う。答弁。括弧1、市民センター職員の障害学習に対する専門性を高める必要があり、所長の社会教育主事講習の受講予算を計上している。また、水戸公文カレッジによる実地指導や研修会等の開催も実施している。括弧2、地域の課題解決に向けた取り組みを拡充しつつ、市民センターの社会教育機能の向上に取り組み、地域社会を牽引する人材の育成に努める。写真、市民センターで開催された学習講座、写真終わり。その他の質問、郷土に誇りを持つ水戸っ子の育成を、市職員のメンタルヘルスケアの充実を、不登校支援としての校内フリースクールの取り組みは、森千代子。質問、令和5年4月から船場中学校においてフリースクールの取り組みが始まった。つくば市では校内にあるフリースクールであっても専門的な知識を持つ NPO を活用している。このような事例を踏まえ、船場中学校における校内フリースクールの実施内容と利用状況、今後の展開について考えを伺う。答弁。船場中学校では専用の教室を確保し、担当教員を配置して学習計画に応じた支援を行っている。また、実技教科の学習や ICT を活用した自主学習、オンライン学習など多様な学習形態を選択できるよう進めている。今後は、校内フリースクールの取り組みの検証を行い、他市町村の事例を調査し、他校への拡充も含め、より良い支援について検討する。 写真、市フリースクール、写真終わり。その他の質問、子ども家庭センターの設置に向けた取り組みは、教育分野に関する民間委託の入札方法は、下市地区の商店街活性化を、誰もが投票しやすい環境整備を、田尻由紀子。質問、他都市では、投票の際に障害のある方や高齢の方などを支援する投票支援カードとコミュニケーションボードの導入事例がある。前者は投票所内でサポートしてほしい項目を事前にチェックし、入場整理券と一緒にスタッフに手渡すことで必要とする支援を受けやすくするものである。また後者は、投票所内で予想される困りごとや手伝ってほしいことをイラストや文字をボードに表示し、指し示すことでスタッフに自分の意思を伝えやすくするものである。本市においても誰もが投票しやすい環境整備に向け導入が必要と考える。見解を伺う。答弁。いずれも投票支援に有効と認識しているため、他自治体の事例を参考にしながら、導入に向け検討する。写真、投票、イメージ。写真終わり。その他の質問。七つ堂公園までの案内表示の見直しを。大学における期日前投票所開設日の拡大を。投票所内でリラックスできる雰囲気づくりを。三川小中学校区通学路の早急な安全対策を。森正義。質問。三川小中学校区の通学路は他の学校区と比べてスクールゾーンなどの路面表示等が少なく、安全対策の拡充を要望する声が多く寄せられている。学校前の幹線市道19号線と市道三川2号線の交差点は、歩道幅員が狭く、車の通行量が多い。児童生徒の安全を確保するため、歩車分離式信号やガードレールの設置など、早急な安全対策が必要と考える。見解を伺う。答弁。歩車分離式信号の設置については、歩行者だまりや信号機の柱を立て込む場所の確保などの課題があり、解決に向けて茨城県警察との調整を図る。ガードレール等の設置については、現地を精査した上で、設置可能な箇所から整備を進める。スクールゾーンの路面表示については、学校や保護者からの意見を参考に設置を検討する。写真、三川小中学校前の交差点。写真終わり。その他の質問。地域コミュニティ主体の健康づくり推進を。森林公園周辺にトレイルランコース整備を。中心市街地経済活性化サポート事業の活用を。新規就農者への支援の現状と今後のビジョンは、細谷智博。質問。農業の担い手の減少と高齢化が進む中、将来の担い手を目指す新規就農者の確保や、就農して間もない時期のきめ細かな支援が重要と考える。これまでの市の取り組みと現状、今後のビジョンについて伺う。答弁。独立就農する青年等に対し、国の新規就農者育成総合対策を活用し、平成24年度から令和4年度までの11年間で39名を支援してきた。さらに、経営開始時の資材購入費等の一部を助成する 就農スタートアップ支援事業により、21名を支援してきた。今年度は新たに3名に対し、これらの事業による支援を行う予定である。今後は多様な担い手の確保に向けた施策を一層推進するとともに、連携協定を結ぶ JA 水戸や市内農業専門学校との情報共有を図りながら、多様なニーズに対応した就農支援に取り組む。写真、農作業の様子。写真終わり。その他の質問。農産物のブランド化、農業の六次産業化の考えは、水田農業を取り巻く現状と今後の方針は、内原駅周辺と下野地区における開発の進捗状況は、災害は待ったなし、備えあれば憂いなし。渡辺金也。質問。地震調査の研究機関によると、本市で震度5強以上の地震が起きる確率は 100% とのことである。いつ起こるかわからない災害への危機意識を、特に未来ある子どもたちに持ってもらう必要がある。5月に三の丸小学校の体育館で、6年生を対象にした宿泊型防災体験教室が実施された。学校との連携を強化し、防災体験教室の実施計画を立てることが重要と考える。市の取り組みと今後の方針を伺う。答弁。令和4年度は小中学校、高校を対象にした防災訓練、講話を14校で実施し、延べ2500名に参加いただいた。児童生徒の発達段階に応じた防災訓練、講話を実施し、若年層である参加者が、助けられる側から助ける側の人材となり、ボランティアとしても活躍できるよう、一層の普及、啓発に努める。写真、防災体験教室、三の丸小学校。写真終わり。その他の質問、防災マニュアルの認知度を高める取り組みは、災害時の市民センターの役割と地域の連携は、自然災害のほか、想定される災害への対応と準備は、ふるさと寄付金の戦略的拡充を、鬼沢真珠。質問。現在、本市における水戸黄門ふるさと寄付金は、まだまだ潤沢な増収とは言えない状況である。そこで、水戸市としてのビジョンをしっかりと示し、本市の良さや思いを理解いただき、支援をいただけるように、ふるさと寄付金戦略課を独立部署として創設し、組織的、戦略的に取り組むべきと考える、見解を伺う。答弁。本市のふるさと寄付金は、受け入れ額と流出額の関係で赤字となっている。このことから、目標額を5億円とし、共同事業者の変更や地場産品提供者へのフォローアップ、専任職員の補充もしたところである。今後はさらに町内で横断的かつ戦略的に取り組めるよう、組織体制の在り方を含め他自治体の状況を調査するなど、寄付額の増収に全力で取り組む。写真、水戸黄門ふるさと寄付金の謝礼品。写真終わり。その他の質問。教員の資質能力の向上に向けた中核市独自の研修を、各種訪問指導等の現状と訪問内容は、指導主事等の人員体制と それぞれの業務分担は、
本市のヤングケアラーの実態調査を藤沢康彦。質問。市では今年度の新規事業として、子育てに不安を抱える妊婦または満1歳未満の子供を持つ世帯、またはヤングケアラーがいる世帯への訪問支援事業を計画している。昨年度、県が行ったヤングケアラーの実態調査では、小学6年生の 9.6%、中学生の 4.5% が世話をしている家族がいるという回答であった。市でも同様の実態調査は行っているのか。答弁。県の実態調査の結果を踏まえながら、個々のヤングケアラーの把握と、その対応が重要であると認識している。児童相談所、警察、学校、民生委員、児童委員連合協議会などの関係機関で構成する市要保護児童及び DV 対策地域協議会において、ヤングケアラーの問題について共通認識を図り、早期発見と支援に努めていく。イラスト。出典、厚生労働省ホームページ。ヤングケアラーイメージ。イラスト終わり。その他の質問。横断者の安全のために信号機の設置を。渋滞緩和のための右折用レーンの設置を。肺がん検診における CT 撮影の選択制導入を。外国人への生活保護費支給の見直しを。池田裕樹。質問。国内における外国人への生活保護支給額は約1200億円となっており、受給者は医療費が無償で、光熱費などの補助が受けられる。自国民への支援が不十分な中、外国人の受給者は増加傾向にある。外国人困窮者は、その国籍国が保障すべきではないか。外国人には法律上の受給権は認められておらず、1954年の旧厚生省通知を根拠に行政措置として保護が行われている。当措置は自治体の裁量に任せられているため、本市として現状を見直すべきではないか。答弁。本市において保護を行っている外国人は、5月末時点で67世帯、74人である。昨年11月、政府は旧厚生省通知に示された見解を見直す考えがないとした。本市としても引き続き外国人保護について適切に対応していく。グラフ。外国人の生活保護受給世帯数。出典。2018年5月3日産経ニュース。グラフ終わり。その他の質問。コロナワクチンのリスク周知の徹底を。子どもがマスクを外しやすい環境づくりを。子育て世帯への経済的負担の軽減を。佐藤昭夫。質問。子育て支援の拡充策として、0歳児から2歳児の保育料の無料化、おむつの無償化、給食費の無償化、医療費の無償化と、児童手当の所得制限の撤廃など、子育て世帯への経済的負担の軽減策が必要である。市長のマニフェストでは、学校給食費無償化と子どもの医療費助成を掲げ、さらなる助成拡大の検討とあり、来年度からスタートすべきと考える。市長の前向きな力強い決意を伺う。答弁。市長の公約である学校給食費無償化と子どもの医療費助成のさらなる拡大については、 子育て世帯の経済的負担軽減を図る上で、大変重要な取り組みである。段階的な施策の拡充に向け、財源確保を図りながら、令和6年度予算編成の中でしっかりと検討していく。写真、学校給食、写真終わり。その他の質問、マイナンバーカード普及率と理解促進の取り組みは、がん検診、歯科検診等の受診率向上の取り組みは、教職員の業務負担軽減の取り組みは、芸術文化の振興に向けた考え方は、内越美和子。質問。魅力あるまちづくりにおいて、市民主体で芸術文化の振興に積極的に取り組むまち、水戸の実現は、重要な政策テーマの一つである。また、未来ある子どもたちの豊かな心を育む教育のため、一流の音楽や美術作品の鑑賞にとどまらず、幼少期から様々な文化に触れ、体験する機会を提供すべきである。芸術文化の種まきができる環境は、子ども・子育て支援の大切な柱と考えており、市の見解を伺う。答弁。芸術文化は人々の心にゆとりや生きがいを与え、心豊かな社会の形成に寄与するものであり、個性あふれる街づくりの推進力となる。7月には市民会館が開館し、幅広い活動を実践できる環境が整うことから、市民主体の芸術文化活動の裾野を広げ、新たな芸術文化の創造、次世代への継承に取り組む。写真、芸術文化の拠点である芸術館と市民会館。写真終わり。その他の質問。本市の女性活躍を推進するための施策は、選挙のポスター掲示場所変更とデジタル化は、若年層に対する主権者教育の取り組みは、地域猫活動で住みよい地域づくりを、鈴木のり子。質問。地域の悩みの一つに野良猫問題があり、解決への取り組みとして地域猫活動がある。地域住民がボランティアの援助のもと、TNR、トラップニューターリターン、野良猫を保護して、不妊去勢手術を施し、元の場所に戻す活動を行い、野良猫を減らす取り組みである。今後、地域猫活動に従事する方が活動しやすくなるよう、ボランティアの登録制度を創設し、連携を強化してはどうか、見解を伺う。答弁。地域住民の生活改善はもとより、不幸な野良猫を減らす取り組みとして、地域猫活動が注目されており、市内2地域で事業を実施している。活動には、継続的な住民の取り組みと、野良猫の習性を熟知した方の協力が不可欠である。活動の趣旨を十分に理解し、活動に協力いただける方を登録する仕組み等について、検討を進めており、地域住民、ボランティアとの共同による地域猫活動の取り組みを推進する。写真。不妊去勢手術後に元の場所へ解放される猫。写真終わり。その他の質問。自転車利用者にヘルメット購入支援を。千葉湖畔にジップラインの整備を。いじめ対策に茨城子ども SNS 相談の活用を。内原駅南口周辺における用途地域等の見直しを。安蔵栄。質問。これまで内原駅北地区では、 土地利用の適正化により秩序あるまちづくりが実現されてきた。一方、駅南口周辺は3つの用途地域が混在する状況であり、土地利用の適正化について地元からも様々な要望等が出ている。住環境の悪化等を防ぐためにも、適正な用途地域の見直しや、駅北地区と同様の地区計画が必要と考える。見解を伺う。答弁。適切な用途地域の設定が必要と考えており、今後、駅前広場をはじめとする都市施設の完成時期を見据え、地域の意見を伺いながら見直しを進める。駅北地区と同様に、用途地域の変更に合わせて、地区計画制度の活用についても検討を進める。今後も、駅前広場等の整備による機能向上に取り組みながら、利便性の高い暮らしやすい生活拠点の形成に努める。写真、内原駅。写真終わり。その他の質問。内原町調整池整備の進捗と今後の計画は、担い手への農地集積と基盤整備の推進を、農産物の輸出状況と今後の取り組みは、市民会館の運営にかかる問題点と改善策は、土田清美。質問。括弧1、どんちょうはホールの顔であり、なくてはならないものだが、市民会館にはどんちょうがない。なぜないのか。経済界の強い要望で整備したというのに、どんちょうを寄贈する企業はなかったのか。括弧2、市民会館は一部地権者との共有となり、市は賃借料を支払うが、いくらになったのか。また、共有を解消する見込みはどうか。括弧3、大ホールの舞台が最前列の背もたれより低く見えにくい。また、バルコニー席からは舞台のほぼ半分が見えない。観客の怒りを買うと考えるが、どうするのか。答弁。括弧1、昇降左右の開閉動作ができる黒幕を設置した。括弧2、年間2200万円の試算をもとに予算措置をしている。共有者持ち分の取得に向け交渉を重ねる。括弧3、見やすさでチケットの価格に差を設け、条件に合わせて客席を選んでいただく。写真、大ホール舞台と客席前列。写真終わり。その他の質問。泉町中央ビル周辺の再開発事業の中止を、高速増殖炉、常用、再稼働に厳しい対応を、放課後学級の現状把握と入札の見直しを、子どもが主体となった子育て支援施策の策定を、後藤道子。質問。第7次総合計画の策定にあたり開催した総合企画審議会において、子どもを主語とした子育て支援施策の表現が見当たらないということを指摘してきた。子育て支援として、養育者に対する支援や、子供を産み育てたいと感じてもらうための環境づくりが重要であることは、大前提である。子供たちが自発的に物事を考え、自立した大人に成長するためにも、総合計画において、子どもが主体となる表現で子育て支援施策を策定していくべきと考える。見解を伺う。答弁。子どもを主体とした施策の表現は重要であり、総合企画審議会での意見を踏まえ、都市づくりの基本理念において、その視点を盛り込むこととした。 今後、総合計画の策定を進める中で、各種施策等の表現について検討する。関連する写真があります。その他の質問。免許返納後の高齢者の移動手段に関する取り組みは、女性特有のがん検診無料クーポン券の発行スケジュールは、大塚池の水質浄化を、広域行政政令指定都市に向けた合併等への取り組みは、マーサー川又。質問。地方自治体は待ったなし。中核市に移行し、いくつかの権限が県から移譲されたが、財政上の特例が認められる政令指定都市を目指すことが抜本的な行政改革につながると考える。政令指定都市になれば、基準財政需要額が大幅に増額し、交付金の増加も見込まれるため、これらの財源を有効に活用することで、市民生活をより充実させ、持続可能で豊かな街づくりを進めることが可能になる。広域合併に向けた取り組みについて伺う。答弁。第6次総合計画において、将来ビジョンとして、政令指定都市を展望した広域合併への取り組みの推進を位置づけている。住民の盛り上がり等の時期を捉えて、近隣市町村の意向を把握し、将来の広域合併の機運醸成に向けた基盤づくりに努める。イラスト、政令指定都市、イメージ。イラスト終わり。その他の質問。水戸黄門ふるさと寄付金事業の現状は、保護犬、保護猫の現状と今後の展望は、台南市など海外都市との積極的な交流の推進を、須田博勝。質問。台南市では、水戸出身の軍人で戦死した故杉浦茂峰氏が彦将軍として祀られており、その縁により交流が進んでいる。これまでの取り組みと現状、今後の予定を伺う。合わせてアジア圏の他の都市とも交流を図ることで、将来の交流人口増加が期待でき、積極的に実施すべきと考える。市の方針を伺う。答弁。台南市とはこれまで本市からの友好交流施設団の派遣や相手市からの訪問団の受け入れ等を行ってきた。コロナ禍で交流が中断されていたが、子どもたちのスポーツ交流を今年度再開する予定であり、引き続き友好の絆を深めていく。また、新たな国際交流については、これまでの経験を踏まえ、アジア圏の都市との様々な分野における民間交流の状況等も注視し、十分に検討する。写真、国際交流センター、備前町。写真終わり。その他の質疑。物価高騰にかかる緊急対策の対象選定の考え方は、アナハイム市や台南市との縁を生かした国際交流事業は、袴塚高雄。質問。括弧1、アナハイム市とは、昭和51年に国際親善姉妹都市の名約を締結して以降、学生親善大使の相互派遣交流等により、強固な関係を築いてきた。同市は世界初のディズニーランドができたことで有名であり、今年度は東京ディズニーリゾート開業40周年にあたる。本市における記念イベントの内容を伺う。括弧2、台南市では 水戸出身の軍人で戦死した故杉浦重峰氏が彦将軍として神格化されていた。この縁を契機にドッジボール等子供たちのスポーツを通した相互交流が進んでいる。今後の方針を伺う。答弁括弧1、8月5日、市民会館大ホールにてディズニーの音楽に特化したコンサートを開催する。括弧2、コロナ禍で中断していた交流を今年度再開予定である。文化や観光等の交流も図り、友好の絆を深める。写真、彦将軍、御神体の里帰りに伴う、みこしと魚。写真終わり。その他の質問。市民会館がもたらす波及効果と運営のあり方は、法定外公共物の道路の取り扱いと関連法令の運用は、企業誘致、雇用確保の実績と産業エリアの展望は、